お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から新約聖書第一ペテロの手紙の学びに入ります。今回はイントロダクションと第一ペテロの手紙一章一節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から新約聖書第一ペテロの手紙の学びに入ります。この手紙は、第一ペテロ一章の一節にあるように、イエス・キリストの使徒ペテロから起立している選ばれた人々への手紙です。ペテロは無学な漁師と言われてきましたが、でもイエス様の学校で3年を過ごした人物は誰も無学と呼ばれるべきではありません。ペテロの二つの書簡がこのことを裏付けています。ペテロは教理やまた重要な話題を取り扱います。最初の数節の中でペテロは、選び、予知、聖化、従順、キリストの地、三位一体と、神様の恵み、救い、啓示、栄光、信仰、そして希望という偉大な教理を取り扱います。たった数節の中にこれ以上の教理を詰め込むことはできません。ペテロがこれらのような聖書の大きなテーマを扱うそのやり方から、彼が決して無学な漁師ではないということは明らかです。彼の書簡の中からペテロの生涯の大きな変化を見ることができます。彼はもともと性急な人物でしたが、主からの訓練を通してとても忍耐深くなりました。最初イエス様にお会いした時には、彼はヘマをやり、しくじり、つまずいてばかりいました。主は実際彼に次のように言われたようなものでした。あなたは今はとても弱い人間だ。でも私はあなたをペトロス、つまり岩のような人物にする。あなたは岩であるイエス・キリストという土台の上に建てられるようになるのだ。ペテロは教会がその上に建てられるべき岩は主イエスであることをとてもはっきりと示しています。彼の名前は岩という意味ではありますが、彼がすべての信者もまた小さな岩であるのだと言っているのはとても興味深いことです。第一ペテロ二章の五節にはこのように書かれています。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司として、イエス・キリストを通して、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。言い換えれば彼は、すべての信者はペテロであると言っているのです。これから彼の書簡の中で見ていくように、ペテロは決して高い地位を占めることはありません。この書簡の始まりでは、自分を使徒と呼んでいますが、人たちの中の一人であるという言い方をしています。日本語訳では、イエス・キリストの使徒ペテロと書かれているだけですが、英語訳では、イエス・キリストの一人の使徒、あるいは、使徒の一人というふうに訳されています。人たちの名前が列挙されるときには、いつでも、ペテロの名前がリストの最初に来ます。また主がペンテコステの日に最初の説教をするようにと彼を選ばれましたが、ペテロは自分が他の人たちよりも高く置かれているとは感じていませんでした。ペテロは二つの書簡を、パウロが自分の書簡を書いた後、紀元後64年から67年の間のあたりで書きました。この時残虐なネロが王位につき、迫害はすでに勃発していました。伝統によれば、ペテロ自身もネロの迫害によって殉教したとされています。第一ペテロ五章の十三節にはこのように書かれています。 バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っています。また私の子、マルコもよろしくと言っています。ペテロがこの書簡を書いた場所について、マギー博士は次のように述べています。ここではバビロンという地名が象徴的に、あるいは隠喩的な意味で使われていて、ペテロは本当はローマを意味しているのだと考えている人たちがいます。でもペテロが隠喩的な意味でバビロンという言葉を使う理由は何もありません。ペテロはヨハネが黙示録の中で使ったような象徴的な書き方をする人ではありませんでした。ペテロはとても文字通りに実際的にこの書簡を書いています。彼はまさしく人生が営まれる現実の場所に降りて行くのです。私はもし彼がローマを意味するなら、ローマと言っただろうと信じています。私の意見ですが、シモン・ペテロは一度もローマには行かなかったと思います。おそらく彼はローマ帝国の大きな中心部であった小アジアにいたと思いますが、その地域を開拓した使徒は彼ではありませんでした。ペテロはそこにはパウロの後に行ったのだと思います。もしペテロがローマにいて福音を述べ伝えていたとしたら、パウロはローマには行かなかったと思います。なぜならパウロは自分が福音がそれまで伝えられていなかったところに行ったということをとてもはっきりと述べているからです。パウロの旅行日程の中にローマが入っていましたから、ペテロではなくパウロがローマの教会を建てたことは明らかだと思います。ペテロがローマではなくバビロンにいたことを示すもう一つのとても有効な議論は、彼が宛名として書いている場所のリストに基づいています。第一ペテロ一章の一節にはこのように書かれています。ポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人々。これらすべての場所は小アジアにあります。今日、トルコと呼ばれている地域です。列挙するときに彼は東から西へと書いています。このことは著者がこの時東にいたことを暗示しています。地理的な場所を列挙するときには自分がいる地点から始めるのが自然で普通のやり方です。私がカリフォルニアにいて東に行くことを話しているとき、私は自分がアリゾナとテキサスを通って最終的にニューヨークに行くというはずです。自分がいるところから始めて地名を順に言っていくのが普通です。ペテロは場所を東から西へと挙げていますから、彼が文字通りにバビロンにいたというのは論理的だと思われます。バビロン捕囚の後、ユダヤ人のほんの小さな集団が自分たちの地に帰っただけでした。実際6万人以下しか帰らなかったのです。バビロンにはまだ大きなユダヤ人居住地域がありました。ローマでクラウデオのもとに激しい迫害が起こったとき、さらにユダヤ人たちがバビロンに逃げました。例えば私たちはプリスキラとアクラがローマからコリントに逃げたことを知っています。多くの他の者たちがバビロンに逃げました。クリスチャンとユダヤ人両方に対する迫害があったのです。私たちはペテロのミニストリーが主にユダヤ人たちに対するものであったことを知っています。ですから彼が小アジアのユダヤ人居住区で特にバビロンで奉仕したというのは最も論理的だと思います。バビロンはユーフラテス川に位置する、その時もまだ大きな町であり、捕囚が終わった後も多くのユダヤ人たちがそこに留まっていました。フリギア、ヒエラポリスの司教であったと伝えられている2世紀に活動したギリシャ教父パピアスが、ペテロはローマで死んだと言及している事実にもかかわらず、この過程には事実上の歴史的土台はありません。私はシモン・ペテロが海外に散っていたイスラエルの民に使わされた人であるという事実を軽く見る理由はないと思います。 私はパウロが西へ行ったのに対し、ペテロは東へ行ったと信じています。ペテロのこの書簡の偉大なテーマは、試練の時のクリスチャンの希望です。偉大な教理と重要な主題を取り扱ってはいますが、ペテロは冷淡な書き方をしてはいません。パウロが信仰の使徒、ヨハネが愛の使徒と呼ばれる一方、ペテロは希望の使徒と呼ばれてきました。この書簡は希望に大きな強調点を置いていますが、この書簡のテーマを伝えている言葉は苦しみだと思います。ペテロは同時に神様の恵みも強調しており、一部の解説者は恵みがペテロの主な強調点だと感じています。ところが、苦しみ、あるいはその言葉に調和する一部の同語源の言葉が、この書簡の中に16回も出てくるのです。希望はいつも苦しみとつながっています。ですからこの書簡のテーマは、試練の時のクリスチャンの希望であるというのは正当だと思うのです。ペテロはキリストの苦しみについて言うことがたくさんあります。キリストの苦しみは、ヘブル人への手紙の著者とヤコブによって書簡の中で取り扱われてきました。また預言者も確かにキリストの苦しみに言及していました。でもペテロはこの主題をもう少し違う仕方で取り扱います。ペテロは自分の豊かな経験の中から語ります。スコットランドの聖職者ロバート・レイトン博士は彼の著書、第一ペテロの手紙の実際的な仲介書の中で、シモン・ペテロに当てはまる次のようなコメントをしています。単なる報告として霊的なことを語るのは冷たく命のないことである。しかし人が自分自身のものとして霊的なことを語るとき、その中に自分の経験と興味とを持ち、そしてその優しさを経験しているなら、彼らの霊的な説教は確固たる信仰と熱心な愛情によって力を受ける。彼らは霊的なことに言及することはできないが、率直に彼らの心は賛美が噴出するような喜びに満たされる。この理由からシモン・ペテロは苦しみについて書いていながら喜びを強調するのである。マギー博士は若い牧師に対して次のようなメッセージを伝えています。私は若い説教者または牧師に関してとても重要なことを言いたいと思います。今現在私たちの周りには一部のとても素晴らしい御言葉の若い解説者たちがいます。彼らのことを神様に感謝します。でも彼らのうちの2、3人に耳を傾けたとき、私は G ・ギャンベル・モルガン博士が彼の時代に感じたのと同じように感じてしまいます。博士と奥さんは彼らが特に興味を持っていた若い説教者の話を聞くために出かけて行きました。この説教者は雄弁で見た目も良く素晴らしいメッセージをしました。帰り道モルガン夫人は自分が惜しみなく彼を褒めているのに、モルガン博士が何の返事もしないことに驚きました。そこでついに彼女は尋ねました。あなたは彼が偉大な説教者だとはお思いになりませんの？博士は答えました。彼は苦しんだ後に偉大な説教者になるだろう。さて、時が過ぎ、この若者は経験によってキリストのために立ち上がるとはどういうことかがわかりました。彼は迫害を受けました。教会の中での問題を経験しました。そしてある日彼は自分の小さな子供の一人を埋葬した墓の前に立っていました。モルガン博士と彼の奥さんは彼の話を聞きにもう一度行きました。なぜなら彼らはこの若者を愛していたからです。礼拝の後、モルガン夫人は尋ねました。さあ、今は彼のことをどう思いますか？モルガン博士は答えました。彼は偉大な説教者だ。 ご覧のように神様の御言葉を語る者には苦しみを経験することが重要なのです。彼の経験は私の個人的な経験でもありました。若い説教者であった頃、私は死のために立ち上がること、そして苦しみについて多くのことを語っていました。当時よく病院に行って人々の手を取り、彼らのために祈ったものでした。私は彼らによく、主が一緒におられますよ、と言いました。その時には、私はプロの説教者で、信じてはいましたが、自分の経験から本当であるとは分かっていないことを語っていました。でも私自身が病院に入る日がやってきました。もう一人の説教者がやってきて、私のために祈ってくれました。彼が去ろうとした時、私は彼に言いました。私はあなたがしてくださったのと同じことを今までやってきました。ここに来て、人々に神様があなたと共におられますよと言ったものです。今あなたはお帰りになるが、私はここに留まります。そして自分が他の人たちに言っていたことが、ただの理論なのか、それとも真理なのかが私にもわかるでしょう。そして私は病院の中で、神様が共にいてくださることが真理であるということを発見しました。今はもうただの理論ではありません。私は神様の御言葉がそう言っているという事実と、私がそれを経験したという事実から知っているのです。私はこれらのことについてはもう他の人と議論しません。なぜなら私自身がそのことを知っているからです。私は蜂蜜が甘いかどうかなどとあなたと議論することは決してしません。もしあなたが蜂蜜は甘くないと思うなら、それはあなたの勝手です。私は今朝、朝ごはんに蜂蜜を使いましたし、蜂蜜が甘いと知っています。経験から来る知識とはそういうものです。シモン・ペテロは自分の苦しみについての理論を私たちに示すのではありません。シモン・ペテロは彼自身のものすごい経験から私たちに語ります。そしてそれがあなたの経験となるとき、彼の語ることは私たちにとってとても素晴らしいものとなるのです。さてそれでは第一ペテロの手紙一章の本文に入りたいと思いますが、残念ながらとても多くの人たちが決して自分の救いの確証の感情を持ってはいません。私は自分自身の救いの確証という場所にたどり着くには長い時間がかかりましたが、信者の救いの保証は私が信じている教理です。でも自分の救いの確証を持っていない人たちが大勢います。なぜでしょうか？なぜなら、苦しみと信者の保証は手に手を取るものだからです。そしてこれが何を生み出すか知っておられるでしょうか。喜びを生み出すのです。第一ペテロ一章の一節。イエス・キリストの使徒ペテロから、ポント、ガラテヤ、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人々、すなわち。まず最初に彼の名前に注目してください。ペテロ、ギリシャ語では、ペトロスで岩という意味です。彼は今、岩の人なんです。ペンテコステの日は過去のことです。そして彼は、キリストのために立ち上がるとはどういうことかを知っています。彼は逮捕され、牢に入れられました。彼は脅かされました。そして自分の行く先には、十字架刑が待っていることに気づいています。ですからペテロはここで自分が何を言っているかよくわかっています。牧師としての経験もほとんどなく、立ち上がって若者たちをミニストリーのために準備するための何か小さな理論を副産物のように生み出す神学校の教師たちには私は感動を受けないことを告白しなければなりません。彼らは牧会の問題を本当には知りません。なぜなら彼らには経験がないからです。彼らはキリストのために苦しむとはどういうことかを本当には知らないのです。 彼らの話を聞いた後には、私はペテロの第一の手紙に戻ってもう一度読みたくなります。なぜなら私はペテロを信じているからです。彼には自分が言っていることがちゃんとわかっていました。申し訳ありませんが、私はあの若い教授たちは信用しません。私は経験を通った人に耳を傾けたいのですと、マギー博士は強調しています。またここには、イエス・キリストの使徒ペテロと書かれています。ペテロはイエス・キリストの使徒でした。彼が主張することはそれだけです。彼はいつでも使徒のリストでは先頭に立っています。でも彼は他の人たちの上に置かれるべきではありません。パウロが使徒たちと協議するためにエルサレムに行ったとき、彼はペテロ、ヤコブ、そしてヨハネと話をしました。パウロは彼らは教会の柱のようだと言いましたが、パウロは彼らから福音を習ったのではありませんでした。パウロは自分が啓示によって直接イエス・キリストから福音を受けたことをとてもはっきりと述べています。そしてペテロは、決して自分が優れていると主張してはいません。彼はあくまでも一人の使徒なのです。また、ポント・ガラテア・カパドキア、アジア・ビテニアに散って起立している選ばれた人々と書かれています。この箇所についてマギ博士はさらに次のように述べています。ペテロはローマ帝国中に散っていた起立者たちに対して手紙を書いています。彼らはユダヤ人であり、ディアスポラと呼ばれていました。なぜなら彼らはもうパレスチナの地にはいなかったからです。迫害やまたその他の理由で彼らは帝国中に落ち着いたのでした。もし地図を見るなら、これらの場所がみんな小アジアの今日のトルコとして知られている地域にあることがわかります。第2回の宣教旅行の時、パウロがビテニアに行こうとしましたが、神様の御霊がそこに行くことを彼にお許しにならなかったことを思い出されるかもしれません。私はシモン・ペテロがすでにそこで福音を語っていたので、聖霊はパウロがまだ福音を聞いていない人たちのところに行くことを望まれたのだと確信しています。パウロは異邦人たちのための使徒であり、シモン・ペテロはキリストに立ち返ったイスラエル人たちのための使徒だったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイントロダクションと、苦しみと信者の保証が喜びを生み出すというテーマで、第一ペテロの手紙一章一節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。